環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
下村静子と
武田由紀子です。
はい、
これから15分よろしくお願いします。
はい、
今日は田中康平さんという NPO の千と樽井というところの方をゲストに考えているんですけども、
はい、
田中さんは、はい、アドボの学校といって、はい、この番組でも何度かご紹介している
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、アドボカシーの、うん、政策提言ですとか社会変革とか、うん、勉強している団体で一緒に活動している方なんですよね。
うんうんうん、そうですそうです。はい、
で田中さんとお話ししていく中でフェアトレードデイというお話を伺いまして、
うん、
どうも今月そういうイベントが行われるということで千と樽井で行われるイベントのことなんかに絡めて、うん、フェアトレードデイっていうのは何なのかっていうのをお話を伺いたいなと思っています。
はい、最近ちょっとねフェアトレードっていう言葉聞くようになってきた気もしますしね。
そうです ね、
どんなことをしはるのかちょっと詳しく教えてもらいたいと思っております。
はい、はい、ではこれから約15分間よろしくお付き合いくださいませ。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さてこのコーナーでは 毎週ですね、環境のまちづくりを進めようという方にお越しいただいてお話を伺っているんですが、今日は電話がつながっております。オープニングでご紹介しておりました NPO 法人千と樽井の田中康平さんです。田中さんは、言ってたようにフェアトレードデイが樽井で行われるということを私たちね聞きまして、
はい、
ぜひその田中さん聞いてみたい、詳しい教えてっていうことで登場していただきます。田中さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゆこちゃんが今日はいっぱい聞きたいことあるそうです。
はい、
はい
はい、そもそもですね、フェアトレードデーということでお話を聞いてたんですけども、
はい、
フェアトレードデーってなんやねんというところからお話を伺いたいなと思うんですけども、ざっくりと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、フェアトレードデーというのは、世界フェアトレードデーというふうに言われているんです。で、世界フェアトレードデーが毎月5月の第2土曜日に制定されています。
うん、世界での取り組みなんですね。
そうなんです。でこの日が世界中でフェアトレードをアピールする日ということで、
はい、
世界中でそうですね、WFTO という、フェアトレードの機関ですね、世界フェアトレード機関に加盟する、世界75カ国ほど約450団体の、地域でですね、フェアトレードに関するイベントが行われております。
そんなにやってるんですね。
はい、
ちょっとフェアトレードという言葉を初めて聞いた方がひょっとしていたらいけないと思いますので、簡単に説明しておきますと、第三世界の、人たちで作られている、生産されているものってともすれば先進国がですねすごい安い値段で買ってしまったりとかですね、いうことがこう起きたり起きやすいことがあります。そうではなくってちゃんと現地で生産されたものだったらばそこの地域の水や空気や土をね使ってっていうことなので、その本当に公正な対価を支払って貿易をしましょうと、そもそも貿易ってね対等なはずなんですけれども、そうなってないのでこうフェアなトレードという言葉でフェアトレードっていうのが誕生したということなんですが、すいません田中さん間に入って、
はい、ありがとうございます。
ね、世界では結構もうされてるんですね。
そうですね、世界では、1995年にヨーロッパで、フェアトレードの運動が活発し始めて、そこからですね、起こってきております。
その世界でフェアトレードデーというのがあったっていう話なんですけども、
はい、
日本はいつ頃からそのフェアトレードデーっていうのを取り組んでるんでしょうか。
はい、日本ではですね1999年から、イベントが行われ始めたと言われています。
案外早いですね。
はい、今ですとピープルツリーというフェアトレードのブランドで非常に有名なところなんですけども、そちらが、日本国内のフェアトレードショップに呼びかけて、そこから、フェアトレードイベントが始まったということですね。
なるほど。
はい、
今は、1999年からということでもう毎年行われているんでしょうか。
そうですね、毎年行われて いるイベントだと思います、
うん、なるほど、なるほど。でその日本でも結構長く行われてたってことなんですけど、ところで、はい、たるい、田中さんがお住まいのたるい町では、岐阜県のたるい町ではいつ頃から取り組まれているんでしょうか。
はい、岐阜県のたるい町では2011年からですね、うんうん、毎年フェアトレードでたるいという名前で、イベントを開催しております。
なるほど。とすると今年は第何回目でしょうか。
今年で7回目ですね。
なるほど、なるほど。7回目、結構長くされているんですね。
そうですね。
今はそのフェアトレードデイ7回目のイベントが今月末に控えられているということなんですけども、
はい、
このフェアトレードデイたるいというのはどんな組織でこう作って運営してはるんですか。
フェアトレードデイたるい実行委員会という、運営委員会を作ってまして、こちらがたるい町内、それから町外と岐阜県内の、バランタリーベースでですね、実行委員会のメンバーを構成してます。
なるほど、委員会を作ってはるんですね、
はい、
委員会っていうとこうなんか学校の委員会なんかを思い起こしますけども、今のお話ですと銭湯、あ、失礼しました、たるい町だけじゃなくて、あ、町外の方も結構いらっしゃるんですね。
そうですね。
全体としては何人ぐらいの委員会なんですか。
全体として今は10人前後のメンバーですね、
うんうん、なるほど。町外の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
町外の方は今は、3、4名ほどですかね。
なるほど、なるほど。イメージとしてはおいくつぐらいの、どういう方がいらっしゃる委員会なんでしょうか。
30代40代ぐらいの、男性と女性が、男性と女性で組織されてて、いろいろですね、農家さんだったり、あとはデザイナーさんだったり、フェアトレードショップのオーナーだったりとか、
うんうんうん、はい、なるほど。なんかどうもたるいもそうですが、他の町でもよく最近聞くことなんですけども、 I ターン U ターンとかいう話をよく聞きますが、はい、ひょっとしてこの委員会でもそういう方がいらっしゃったりするんでしょうか。
そうですね、昨年からたるい町の I ターン U ターンで、帰ってきている方もフェアトレードでたるいの実行委員のメンバーになってくださって一緒に今活動しています。
なるほど、なるほど。じゃあ町外のことをいろいろお知りになっている外から来た方も結構活発に動いていらっしゃる委員っていうイメージですね。
そうですね。
これって最初からそういう、まあ、I ターン U ターンで来られたような若者で作ってきたイベントなんでしょうか。
そうですね、比較的若者、まあ、30代がメインで、一番最初やってきたと思うんです、
うんうん、
僕が2012年から、銭湯たるいに入って関わりだして、その時が2回目だったんですけども、うんうん、その時点ではそうですね、町内、それから同じように町外、県内の女性がその時は多かったですね、はい、
なるほど、なるほど。あ、そもそも最初の時は田中さんは第 1回目の時にはまだいらっしゃらなかったってことなんですけども、スタートとしてはどういう経緯で始まったのか簡単に教えていただけますか。
あ、はい、もともとたるい町でですね、まあ、体に優しい、料理とかそういったものを提供するカフェがありまして、
はい、
そちらでフェアトレードの雑貨とか調味料も、販売していたんです、
うん、
でそういった方がいるっていうのと、あと、岐阜市内の方でもその雑貨屋さんがあって、そちらの雑貨屋さんでフェアトレード の雑貨ですとか商品を取り扱っている方がいると、
うん、
いうことを、知っていて、そのお二人をまあ引き合わせたらすごく面白いんじゃないかということで引き合わせてみたら、トントン拍子に話が進んでフェアトレードのイベントをしましょうかと、いうふうに盛り上がったと。
なるほど。
はい、もともと
そういうフェアトレードの商品を扱っていた方がいらっしゃって、その方々が出会って話していく中で、はい、よっしゃ、これちょっとイベントとしてやろうっていうことで始まったんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。あ、分かりました、ありがとうございます。今は、そうしたらですね、町の方、なんて言いましょうか、アイタン、ユタンとかではなくて、もう昔からたるいにいらっしゃるような方っていうのもたくさんいらっしゃるんですか。
昔からたるいに住んでいらっしゃる方も今1名、昨年からですね、一緒にメンバーとして関わってくださっています。
なるほどですね。なんかそっか、ありがとうございます、
うん、7年その続けてこられて、何かこんな風にこう人々にこうなんか影響があったみたいなことって田中さんの目から見て、はい、ありましたか。
そうですね、やっぱりそのフェアトレードって横文字で こういったタリチョマの2万8000規模の町なんですけども、うん、そういった町でフェアトレードといってもなかなかこう広まらなかったりするんですけども、うん、最近ですね、本当につい最近なんですけども、タルイ町の中学校の生徒さんがですね、うん、英語のスピーチコンテストでフェアトレードでタルイのイベントのことをちょっと話してくれたということで、うん、それがすごく一つ大きな変化かなと思ってます。
地元の子どもが身に染みて感じて、うん、うちの町はこういうことやってるんだっていうのを発信してくれたってことなんですね。
うん、そうですね。最後にですね、その具体的にそのフェアトレードデイに行ったらどんな風なことをやってるんですか？
あ、そうですね、今年のアナウンスを簡単にしてもらいましょうか。
あ、はい、ありがとうございます。今年がですね、4月の30日の日曜日にあります。はい、で今年が第7回のフェアトレードデイたるいで、時間が10時から4時ですね。
うんうん、
はい、例年だと10時から5時だったんですけど、今年は4時までとなります。うん、で場所がたるい町の朝倉運動公園の自由広場というところです。
うんうん、
はい、で今年が、地元のですね、高校、大垣桜高校というところがあるんですけども、そちらと協力した、そちらに協力してもらって、フェアトレードのファッションショーを行います。
うん、
これが昨年からの取り組みですごく評判も良くて、はい、実は今日も午前中にその大垣桜高校に行ってフェアトレードに関する出前授業を行ってきたり
すごい、はい、地元と共同してって感じが出てますね。
そうですね。
ちなみに昨年ですとか例年何名ぐらいの方が来られているのか教えていただけますか？
はい、昨年ですと、大体1万人前後のお客さんが来てくださいました。
あ、かなり大規模ですね。
そうなんです。
ぜひ、はい、皆さんこの後ブログにも詳細を載せたいと思いますので、
はい、
チェックしていただいて遊びに行っていただけたらなと思います。はい、田中さん、あっという間のお時間で恐縮なんですけども、
はい、
今日はもうこの辺りでお時間が来てしまいましたので、
はい、
来週もまた引き続きお話を伺いたいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
では音楽です。ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は環境市民広場から楽エコクッキング安心おいしい幸せという催しを行いますのでご案内したいと思います。5月13日土曜日午後1時40分から夕方の4時30分まで、都エコロジーセンターのエコ厨房で、まあ、美味しい食事は人を幸せにしますよねということで、まあ、オーガニックの食材をたくさん使ったお料理教室を開催いたします。ぜひ皆さんにもお越しいただきたいと思います。詳しいことは環境市民までお問い合わせください。電話番号 075-211-3521 211-3521 までお願いします。エコ回覧板でした。さて、もう田中さんとまだ電話つながってますかね。田中さん、
はい、はい、
ありがとうございました。4月30日フェアトレードデイたるいですね。
はい、そうです。
はい、なんか一言アピールするとしたら、
は、フェアトレードデイたるいですかね。
うん、
ですね、今年ですね、会場のレイアウトをちょっと変えてステージを真ん中に作ろうと今企画してるんです。
お、
それが非常に面白くなりそうなので、
わかりました。
ぜひ遊びに来てもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日は時間になりました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では皆さんこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。